寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて2月最後、なんだか2が並んで縁起がいいような何なんでしょうね。おはようございます。
おはようございます。
前回忍者の話をするとちょっと予告編がありましたけど、
あれね、まあ忍者ってまあ僕らが知ってる大きな忍者のその種類っていうのは、その要は
流派、
あるいはその住んでるところ、ほら伊賀と甲賀と言うんだけども、まあ TJ がこの間言った甲賀じゃなくて甲賀だ、甲賀氏、甲賀流忍、まあついつい俗に甲賀流って言っちゃう。伊賀と甲賀の大きな違いっていうのはね、それこそ司馬太郎の「フクロウの城」っていう本があってね、はい、デビュー作だよね。その中で伊賀というのは、要は伊賀の忍者は組織に使えない、つまり反発、要は自分というものを持っててね、自分の生き方として伊賀流忍術っていうのはできてきた。で効果っていうのは、甲賀流っていう、それはその集団として同一方向向いて主権に使えるという大きな違いがあって、でやっぱりそのためにやっぱりその採策スパイで、それはやっぱり伊賀の方が優れた。まあ、そんなことがあってんだけどね、まあ、効果効果の良さ、効果効果の良さがあるって言うんだけどさ、まあ、その要は何でもそうだけど、あの袋の城なんてね、あの秀吉がね、その大阪城にね、まあ寝泊まり当然そこに忍び込んだ伊賀、主人公の名前忘れちまって、でそれがその伊賀の忍者が秀吉の寝所まで入り込んだ。でその秀吉を起こして、その秀吉は騒ごうとしたもんだからぶん殴ったっちゅうんだよ、バッコーンってね。そしたら秀吉はバーンって伸びちゃったって、で足を痙攣させてるって。それを見た時に、その伊賀の何つったっけ主人公、それがね、要はこんなじいさんが天下人かと、やっぱりね、ある程度の年になって体力の限界を感じ、あの体に力がない、精神力もない、その要は孫に夢中になるような年齢になった時はね、一線は引かなきゃいけない。つくづく歴史を読み返してみてもね、集大さらけ出しちゃうわよな。まあそんな中でね、さあ伊賀甲賀の忍者の話からちょっとずれて、3月選挙なんですよね、市議会選挙、
静岡市議会選挙です。
僕ね、やっぱり政治家ってね、やっぱり一つのね信念というかね、その何かものを持ってないといかんでね、でやっぱり政治家としてっていうよりも政治家になっちゃダメだよっていう信念はない。よく俺高校の時に、その中学だったかな、社会の先生が確かステイツマンとポリティシャンの違いっていうのをすごく教えてくれてね、やっぱり政治を目指すならステイツマンだらなきゃダメだって、政治家でなきゃダメだって、でポリティシャン、政治家になっちゃダメだっていうことを教わったのが、なんかポーンと頭に入って忘れないでした。それは生き方につながるなと思ってんだけどね。要はそのさあ市議会に出る方々、まあつまり市民の代表として静岡市の政治を司る、つまり行政というやつは広く万民のためにという、みんなにその利益が行き渡るように、みんなに幸福が行き渡るように、それを享受できるようにっていうところなんだろうからね。でその中でよく最近いろんな人に送る言葉っていうのがあってね、航路上一点の雪っていう、ね、
航路ですね、
そうそうそう、まあ、真っ赤に燃え盛ったストーブで航路ね、あ、ベニの路、その上にね雪がピラピラピラって回ってきて、そのジャッとこう乗っかったら、ストーブの上に乗っかったら雪がジュッと溶ける、当たり前だよね。ところがさ、それをじゃあいっぱい雪が降ってきた時にいっぺんに溶かせるだけの力があるかっていうことなんだよ。つまり航路上一点の雪っていうのは、シンクに燃え盛っているストーブに雪がなんていうか降りかかってきてもすぐ溶かすだけの気力とかね、知力とか磁力というものを持てっていう教えなんだよね。要はそういう熱を持った人間であってほしいなっていう教えなんだよね。でそうやって、それで一生懸命その人のためにっていうことを考える、つまり静岡市で言えば静岡市民のためにっていうことをやって、そして いろんな人の お手助けができる。やってやるっていうことになっちゃう。権力持つと、あるいはその、なんていうか、許認可権っていう持った役人と一緒でね、なんで役人そんなに威張るのって。もともと役人ってのは公僕でしょ、はい、公のしもべでしょ、はい、だから税金みんなが納めてそこから給料もらってんだよっていうところで、まあそこまで言うと嫌みったらしいけどさだけどやっぱりどうしても許認可権持つとね、役人威張っちゃう。だからもう一つは、役人が役人たる、そのなんていうか、一つの目に見えない流れの中に乗っかっちゃうだよね、うん、まあ政治家とは別だけどさ。だからまあそういう中で、もう一生懸命やってきた人っていうのは、年を食った時にね、年を食った時に、かんこすい、かんこすいっていう言葉なんだよね。かんっていうのは暇ね。
はい、
で、古いね、すいはきり。
かんこ鳥にすいがつくんですか？
ああ、そうそうそう。それはね、暇になった古いきりだよ。
ほうほう、ああ、なるほどね、
はい。うん、暇になった古いきり。つまり、きりっていうのは穴を開ける時に。本当に使い慣れた霧っていうのは手に馴染む。みんな道具ってのは手に馴染むっていう言葉があるんでね。つまりその、とてもこのいい味が出てね、これとても捨てられないと。直接役に立たないかもしれないけど、これは俺の人生と一緒になって歩いてきた霧だって、まあ大工さんとか職人さんが言うんだろう。だからそんな霧になりたいなって、そんな霧でありたいなっていうのが、心上言って、天の雪からずっとその仕事に夢中になってやってきてくださって、周りの人たちが本当にありがとうございましたと、そのあなたが いたからこそ私たちこうやって安穏に平和に生活できました。まあそこまで大げさな話でないにしてもね、そんな人生を送れるような政治家であってほしいなってっていうことを、政治家のみならず俺たちもやっぱりそんなこと考えていく必要があるんじゃないのって思うんだよ。何度も話してきた田中角栄のお母さん、ふめさんが初めてのその総理大臣になった田中角栄のテレビに映し出されたその姿見て、もともとバセドウ病かなんか田中角栄もって高血圧かなんだか、もう汗がだらだら、でそれをテレビの画面と、当時は白黒で、でそれもブラウン管のテレビで、そういう中でね、汗をだらだらだらだらかきながら一生懸命話をしてる田中角栄、それをお母さんはそのそれこそ清掃をして自分の新潟の実家でそのテレビに見入っていて、そこには取材の記者がいっぱい来ていて、そのテレビの画面に向かって、おらがな兄がこんなに汗かいてって、テレビの画面を一生懸命手ぬぐいで田中角栄の顔を拭いたと、テレビの。でそれを見て、最初はそこに集まった記者連中はうふふってその笑いが漏れてた。しかしそれが涙に変わったって言うんだよね。だそういうことってちょっととても大切なんだよね。そのお母さんがテレビに映った角栄の足を一生懸命脱ぐと、本当にそこには親の愛情というかね、人の気持ちに対する、それを記者が感じ取って、最初は笑った記者たちが涙に変わったっていうのは、今の記者もそういう記者でありたいなって。人のね、揚げ足取るような質問ばっかりするな、そうじゃねえって、もっともっと人っていうのを勉強して記者として生きてほしいなって思うんだよね。人間の本当の心の底にあるものって何か。で、そういうことをやっぱり考えながらの人生を我々みんな考えながら生きていけないといけないなっていうことを本当に思うんだよね。まあ、それこそ今、2月3月でね、まあこれもう今年も年度としては3月いっぱいで終わって、おかげさまでこの番組もね、まるまる9年終わるんだけど、最後の10年目、4月からの10年目、もう1年やらせていただこうかなと思ってんだけどね、やっぱりもう人としてどう生きるかっていうことをやっぱり主眼に、1年繰り返し繰り返し同じ話で恐縮なんだけど、今訴えないと日本が少し違う方向に行っちゃねえかって、歴史上の問題見てもね、物を作ってきた時代が物を作る時代じゃなくなっちゃったんだよ。要は重工長大と言われた1970年代80年代90年代初頭まで、日本はジャパンアズナンバーワンだからね、 今日本霞んじゃってどこ行ったか分かんないよ。でそれは遅れちゃったんだよ、時代の流れ。アメリカはすごいよ、やっぱり。やっぱり違う。日本がガッとアメリカを抜いたって言うんだけど、一時期アメリカぶり返しちゃったね。やっぱりすごい。まあ中国は怖いね。まあそんなこと思いながら、まあぼちぼちこの年度の終わりに近づいてんなっていうつくづく思うこの頃ですよ。
寺子屋たっちゃんから寺子屋ではなく、たっちゃん道場に変わる来年度かもしれませんね。
ありがたいね。そう、なんか聞いてくれると嬉しいね。